で、これも先生の YouTube にですね、ベートーベンのピアノソナタ6番、はい、作品 10-2 の域楽章のお話があって、
はい、
これもぜひね、皆さんご覧いただきたいと思うんですけど、はい、ベートーベンってお子様のレッスンでね、されてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、うん、で、先生は全曲、ベートーベンが作曲した全ての作品ですよね。
まあ一応楽譜が手に入るピアノソロの曲、ピアノ一台で弾けるものは一応全部、
超人的な
一応目は通しました。
レパートリーをお持ちなんですけど、
いや、ほとんど初見です
けど、それだけベートーベンを極めた方にとって、ベートーベンの指導のエッセンスは何なのかと、
はい、
もしこれを木野先生がベートーベン、ね、指導するときにこれだけは忘れちゃいけないことって何なのかと。
ベートーベンの指導で忘れてはいけないこと、まあ、それこそやはり古典とロマン派の架け橋なので、
うん、
その両方の要素をバランスよく
やっぱり様式、
まあ、形式についてはきちんと勉強した方がいいですね。
うん、
フレーズ構成と、まあ、形式。どのように展開しているか、モチーフ、第一テーマ、第二テーマで、展開はどうやってそれを、どの部分にフォーカスしているか。
うん、
あとは、まあ、ベートーベンの場合、特に考えてほしいのは、まあ、ベートーベンに限らないですけどね。偉大な作曲家の作品は大体そうですけど、あ、そうだ。すごく大事なところありました。全楽章を弾きなさい。
全楽章を弾けと、
うん。それはもうマスト。僕は、少なくとも、日本にいる間、
はい、
つまり18歳までの間で、部分的にしか弾けない、ソナタって1曲もありませんでしたよ。
うん、
全部全楽章を勉強しています、
うん
うん。多分1曲もない。全部全楽章やってる、
うん。
っていうことです。
それは必要というか。
やって、いや、なぜやらないのという話で、むしろ。
ならない、
うん。やらなかったことはないと。まあ、ごくね、この導入の時期の、この、よくわからない。自分でも何だかわからなくて、必死さ頃のはともかくとして、
うんうん、
まあその後、その加藤先生のところに行くようになってからのものはね、いろいろソナチネっていうのはなかったかな。ソナタの数々、それから組曲、プレリュードとフーガ的な構造のもので、その部分的にしかやっていないというものは、一曲もないです、
うん。なるほど。
うん、レッスンに持っていくときも、まあ、ね、当然全部やって持って行ってましたね。う
んうん、確かに、全楽章で一つの作品ですね。
はい。で、特にベートーベンはやっぱり楽章間のモチーフのね、使い回しっていうか、それがだから根幹、その曲を通しての要素の根幹なんですよね。
うん、なるほど。
だからそれを理解しないまま一楽章弾いたところで、結局どうなのって、それは。
いけないと。
理解できないまま終わりますよね、うん、当然、
うん、
一番大事な要素はこれだっていうのが繰り返し書かれていることによって理解できるのに、どれがそれだかわからない、
あ、
うん、
で終わってしまうと、
はい、それはもう本読むときだってそうじゃない。最後まで読んで、あ、この人はここが言いたかったんだっていうのをわかる、
うん、
で、まあ、場合によってはもう一回読んでみて、ああ、なるほど、こういうふうに散りばめてあったんですね。ってなるはずなのに、部分的に読んで何かわかります？
一楽章だけじゃわからない、
うん。
うん。
まあ、半分以上読み落としますよね、多分。うん。
そうですね。考えてみれば。
それはすごく大事だと思います。まあ、ベートーベンに限らないけど、多楽章構成の曲の抜粋は、ほどほどにしてくれっていう話ですね。うん。
我々が教えるべき根底にある大事なことがやっぱり全楽章にあるという。
全部見渡して初めて見える。
見渡して初めて見える。
ことが多分一番大事なこと。
大事だと。
ええ、
なるほど。